皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。3月27日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、働く人は動いているという話です。転職、業界を変えることを含めて、している人すごく多いですね。あるいはこの一旦この個人事業主になるとかですね、個人事業主で別の仕事を副業でやってみるとか、すごく増えてますね。メディアなんかを見る限り、海外も全く同じ流れですね。やっぱコロナから全て変わった気がしまして、コロナの後は本当に新しい仕事をする人すごく増えてるように思います。したがってですね、これやっぱりその今までの、日本で言いましたら平成のデフレの時代の経営がもう終わって、もうそれはダメだと見切りつけた人からどんどん出てきてる。世界で言えばグローバリゼーションですよね。もうグローバリゼーションの会社はもう今不景気でどうしようもないんじゃないですか。もう人の移動がそもそも激しいですから、世界はね、不景気でどうにもならないんで、残ってんと後始末させられるんですよ。ああいう、なんて言いますかね、人の動きの早い会社ってですね、いつまでも残ってると損失の処理とかですね、リストラとかですね、嫌な仕事でやらさせられるんですね。だから早く逃げないとですね、大変なことなんですね、あれ。ですからやっぱこう動いてるように見えますね。で、いろんな動き方があるんですけども、一つはこう、より良いチャンスが見つかったから動くっていうタイプですね。そのより高い賃金払ってくれるから動くっていう人は、これいつの時代もいるんですけども、今回かなり多いんじゃないでしょうかね。基本的に今年度、23年度ですね、23年度でほぼ結論が見えた会社も多いと思うんですね。もうダメはダメで、いけるならいける。で、それをはっきりするのが多分24年度だと思うんですけども、23年度で決着ついちゃった会社って、私決して少なくないように思うんですね。そういうところはもうやっぱりその新しい人の採用なんかも、新しいプロジェクト始めるっていうことも熱心なように見えますね。ここでやっぱり攻めに出てきてる会社は間違いなくありますね。業種は問わないんじゃないですか。それからもう諦めちゃったと、なすがままになっちゃって、だからこう問題続出、トラブル続出という会社も結構ありますよね。特にトラブル続出の方はよく新聞ネタになりますんでね。で、ああいうふうになるとまともな人はもっと辞めますから、のたれ死にですよね。例えばボーイングなんかですね、もうめちゃくちゃですよね。あれ、飛行中に、非常扉が飛んじゃった件はFBI ですか、 FBI が犯罪捜査だって言ってますよね。だからもうああいうふうになってくるとですね、非常に再建って大変で、軍用機の部門は売却するらしいんですけども、民間機の部分だって今もうあんまり大きい飛行機いらないし、むしろエアバスの方がきめ細かく新しい飛行機出してますよね。ボーイングは賃貸していますね。ああいう会社を立て直すってのはものすごく難しいんじゃないんですか。大きいところはボーイングだ、それからあとは金融関係ね。これはもうどうしようもないですね。世界中バブル崩壊で、それからそのいろんな悪さ後ろでね、ロンダリングとか、捕まっちゃってますから、これはもう、まな板の濃い状態でありますから、これはしょうがない。世界中バブル崩壊すればですね、金融マンのどうでしょう。10人のうち5人は、仕事離れるしかないですよね。だからそれはもう、ある種そういう浮き沈みの激しい業界ですから、みんな分かっちゃいると思うんですけども、だからしばらくはこうその業界で仕事ないんで、よその業界に行く、覚悟と能力があれば行くし、やる気があれば行くし、そうでなかったら細々食いつなぐみたいな、そんなことでしょうね。で、そういう何て言いますかね、前向きにこう行くところと、しょうがないからこう動かざるを得ないということと、2つあるわけですね。で、このしょうがないっていう時にやっぱり知って行ってみて会ってをやるとですね、それでもいろんな縁が生まれてくるんですよ。もちろんその 自分自身が上げ調子の時はね、いろんな人に会っても非常にポジティブな評価を得られるでしょうから、まあそれはあんま困らないと思うんですね。仕事変わるのも、あるいは起業するのもですね、業種転換するのもポジティブな評価を得られるでしょうから。で、問題はですね、ネガティブな評価しかもらえなくなっちゃってる時なんだよね。で、だからもう自分自身も自信なくしちゃってやる気なくなっちゃってるというケースありますから、こういう時はとにかく思い詰めると大体ろくなことがないですね。向きになったらもっとドツボにはまることが多いですから、ちょっと気分転換すべきですね。まあ今海外だって安く行けるところは行きますんで、なんか今日も観光関係の新聞読んでたら、女子旅の一番の人気がグアム島だって言うんですね。はてな、グアム島だってアメリカだから飯そんなうまくないしさ、まあ海だってそらあるけど沖縄にもあるでしょう。まあ何がいいのかなと思って見てみたんですが、よくわかんないんですよね。まあトロピカン、クローズっていうのはワンピースみたいな買う着るとかですね、まあそのアメリカ風のなんていうの、食べ物ありますよね。アイスクリームなんかもね、バイデンが食べるような巨大なやつね、ああいうのはまあ確かに食べられますしけども、やっぱり一番はなんか4時間で行けるっていうことらしいんですよね。やっぱもう沖縄までは日本でありますから、まあそれは今までのこう発想の延長線で行けるわけですけども、もうグアム4時間飛べばもう外国ですからね。そうすると発想の転換ができるということで、まあ他にもなんかいろいろ理由があるのかもしれませんけども、とにかくなんか非日常体験っていうことになってきますよね。はい、でまあ本当にグアムだったら別にね、それこそ夜行に近い日程で行けばね、その本当簡単に行かれますから、4時間ですからね。まあそんな意味で皆さん結構リラックスしてるんじゃないんですか。だからなんか本当にこうどうしてかわからない時ほどですね、非日常体験を通じて、でなんか新しい縁を結ぶっていうことはすごく重要じゃないかと思うんですね。でやっぱこうなんか今までこういたところから離れる、握ってたものを手放すっていうのはある種怖いっていう思いがあると思いますけども、しかしこのやっぱ生きてるっていうことは素晴らしいことで、まあ、なんか新しい縁が生まれれば新しい幸せってそこで始まることが多いんですよね。もちろんその幸せは苦労の顔をしてやって、まあ、不幸な顔をしてやってくると、幸せは不幸な顔をしてやってくると言いますから、最初からいきなりですね、嬉しいってことはないんだけども、まあ、最初はだから厳しいなっていうことが多いんですが、何か不思議とそこにですね、ある種の安心感みたいなものがあるって言いますか、心が動くって言いますか、体がそっちに動くっていうか、体が向くというか、そういうものがあったらちょっとやってみたらいいかもしれませんよね。でもちろんそれが本当合わなかったら離れればいいわけで、おかしいと思ったら離れればいいですから、まあ、とにかく経験を積んでですね、自分自身でこの鑑定眼というんですかね、どれはいいどれは悪いという見極めるその能力を自分自身で持つということは、これ大きな財産だと思いますね。でやっぱりその縁の中で仕事って決まってきて、で前から言ってるように、もうこれから先はですね、令和の新成長時代はこう技の時代、熟練の時代ですから、やっぱり長く勤めないと、長くその仕事をやらないとやっぱり結果が出ないという時代だと思うんですね。一攫千金とはなかなかそれは難しいし、それからやっぱりこのちょい掛け仕事だけだとですね、やっぱり疲労感だけたまるんじゃないですかね。だからもちろんその生活のためにそういう仕事いるんでしょうから、まあそれは生活のためにね、なんかこう、まあ、決まりきった仕事っていうのは、まあ、当然いる人も多いと思いますから、でもそれ 100% だとやっぱりやってもやってもこうさえなかわらに石積みになっちゃいますから、ちょっと時間を作るんですよ。その副業ってやっぱり時間がないとできないんですよ。時間だけは上手に作るんですね。でこの時間の中で、自分にとって未来が開けそうなことをやると、副業としてね、まあ、最初は副業なくても、まあ、とにかくお勉強とか出会いぐらいでいいんですけども、まあ、それを副業にするぐらいになったらだいぶ立派なもんでありまして、そうやってもう今副業なんて制度が縦横無尽にありますから、そういうのを使いながら、その今日の飯は今日の実力で食べ、明日の飯はこれから開発する自分の能力で食べると、こういうふうに発想をこう切り分けてですね、やっていただければ、まあ大体よろしいんじゃないかなと思います。 平成の初めの頃ですね、本当金融危機があって、それから製造業にまで大リストラが始まっちゃって、どえらいことになっちゃって、で多くの人が当時離職するんですね。まあ大体不本意な離職した人が多かったと思うんですけども、でいろんな人生があって、で元の業界や元の会社に戻ってきた人もいるし、あるいは全然違うとこ行った人もいるんだけども、まあそこからそれぞれの新しい人生始まったことは間違いないと思いますね。新しい人生の始まりで、気がついたらもうなんか、ああ10年経っちゃったか20年経っちゃったかって思ってる人がほとんどじゃないかな。まあ昔をね、いいとこ悪いとこあったんで、今もいいとこ悪いとこあるんだけども、まあとにかく時代は後ろに戻らないから、前に進むだけだから、あひたすら縁を頼りにですね、前に行くしかないと、そういう感覚でですね、こうやっぱりやってれば、なんか未来を開けてきてるように見えますね。でやっぱり後ろについてあまりとらわれないことね。会社とか辞めるときもですね、文句ばっかりで辞めると大体ろくなことがないんですよね。不満ばっかり募って辞めるも、まあ最後しょうがないことありますよね。本当どうにもならなくなっちゃって不満ばっかりで辞めるってこともそれは時にありますけども、その後があんまりよろしくないんだよね。だからですね、こう不満が溜まってくれば来るほどですよ、辞表を出す前に次の自分の道を探すってことがベストな方法なんですよ。で次の自分の道っていうのは、まあ、なんか当てがあればいいですか、そうでなかったら非日常体験、知っていってみてやってを繰り返して、なんかどんな可能性があるのか自分でこう探してみるといいですよね。で大体最大の障害は自分自身の価値観が変わってないことが最大の障害なんですよ。世の中が悪い、確か悪い世の中なんだけども、それでもですね、自分の価値観さえなんか改めていって、謙虚にその時代と向き合う力、そう謙虚に時代と向き合う力があればですね、何でも仕事はあるんですよ。要するに人々は生活を続けてるわけだから、どんな場合でも仕事はあるんですね。人々生きてて、しかも今人手不足だから、やる気と能力があればですね、いくらでも働く場所はあるんですね。のやる気と能力もだから自分自身が高めていかないからダメだから、自分のモチベーションが高くないとなかなかそれ難しいんですよ。したがってモチベーションがどんどん、まあ、下がるなと思ったら、やっぱり時間作ってですね、自分のモチベーションを上げていくための何かやらないと、どんどんこう、なんていうの、悪循環に陥っちゃいますね。こう見かけだけは上手に整える会社って今多いでしょう。ね、社会の評判とか、あるいはなんか会計上の数字とかね、見かけばかり上手に作っちゃうから、なんか人からいい会社だと言われてると、でも自分で働いてみると地獄だっていうことは全然珍しくないんで、そういう時は自分でもですね割り切るべきですね。表向き綺麗なだけで中身はとんでもないんだと、で自分はこれついていけないから、なんか自分は何かすべきだと考えるんだと、そういうふうに思ったらいいですよ。でこのまあ何て言うの、ビクビクしながらですね、ビクビクしながら、まあこのとんでもないのにいつまでもついていくと、これ本当にですね、気がついたら自分自身が病気になっちゃうとか、あるいは自分自身がなんかもう抜けられない立場になっちゃうとか、問題に巻き込まれちゃうとか、そういう最悪のことになっていくんですよ。だから今日の楽な生活を楽な生活と引き換えに譲っちゃいけないものを譲っちゃうとですね、まあちょっと苦労が増えますね。それで終わりとは言いませんけども、まあ、苦労が増えますね。でその苦労増えた時に、その苦労はプラスになるかマイナスになるかってもう一つあって、で悔やんでばかりいると全部マイナスになりますよね。なんか失敗した、間違えたって悔やんでばかりいると全部マイナスになっちゃうんで、要するにその成功するっていうのは、失敗と言わない限りはね、成功への道が開けてるわけですから、まあ、なんか試行錯誤の一環だというふうに思っておけばいいわけですよね。試行錯誤だって、まあ、誤りがあるからね、正しい道が分かるわけでありますから、そういうふうに考えたらまずあんまり間違えることはないんじゃないかなと思いますね。ひたすらだからこう、今日一日だけという、今だけ金だけ自分だけってやってると、その価値観でいくとですね、多分これから、生活も仕事もすごく苦労するように思いますね。今だけ金だけ自分だけはあれですね、平成の時代のデフレ時代の特有の姿だと思いますよ。要するに何もしないってことが一番利益出たのが平成の時代なんですね。デフレでありますから人件費は下がるでしょ、原価も下がるでしょ、電気代も下がるでしょ、金利なんかゼロになってくるでしょ。だから何もしないでじっとしていてキャッシュだけ貯めるのが一番効果的な経営だったんですよ。 だから今だけ金だけ自分だけっていうのは平成の環境に一番適合した経営の方法で一番それが儲かったと思います。で上の人はですね、なんか新しいリスクを取るなんてことする必要はなくて社内をとにかく締め上げればいいわけね。社内を引き締めてでコストを下げさせて利益出せばいいし、でもっと大きく大胆に利益出したかったら企業合併がいいんですよ。企業合併すると、まあ、売り上げは足し算になるでしょう。いきなり増えるし、で間接費の方が、統合すると減りますからね。合併統合すると間接費はその相対的に減らせられますから一番儲かったわけですよ。だからとにかく合併にその熱心だと。社内では陰険にリストラだけやって、外に向かっては合併だけやってると。よくいたでしょそういう人。こういう経営こそまさに今だけ金だけ自分だけなんですね。なぜかというとですね、リストラって自分がやらないと人が自分をクビにしちゃいますから、切るか切られるかの世界ですから。でその合併というのはそのとんでもないその会社から逃げる一番いい方法なんですよ。とんでもない会社をさらにやってですね、で問題は自分に来ちゃったらえらいことなんで、合併で売り抜けちゃってですね、高いボーナスもらって逃げるのが、ね、一番いい方法でしょ。まさに今だけ金だけ自分だけなんですねあれは。でもそんなの終わっちゃってんで、平成のデフレ終わっちゃってて、物価も賃金も金利も上がってきましたし、原価も当然上がってきて電気代も上がってますから、もうこれから技による経営でないと安定しませんね。新しい機械入れたってそんな機械はどこでも入れますから。だから結局機械で稼ごったって同じ機械が出てきたら、あとはコスト競争で、あとはだからもう技しかないでしょ。で技ってことは長く続くしかないし、そのモチベーションが続かないとダメなんで、やっぱり働くことの意味だとかチームワークだとか仲間だとか、こういうのを大事にする職場でないと、それは私はやっていけないと思いますね。だから平成と全然違うんですよ。平成しか知らない方はちょっと想像つかないかもしれませんけども、まあなんていうかな、もっと会社は有機的でなきゃいけないわけね。 NHK で昔やってたプロジェクト X というですね、まあドキュメンタリーがありますね。まあなんかいろんな、それこそカップヌードルだとか、宅急便だとか、そういうものを最初に作った人がどのような苦労を重ねて、何をやってこれを新しいものを作ったのかっていうね、そういうのをこう特集した、いろんなものを集めてきて、特集したドキュメンタリーありましたけども、ああいうのを見てみるといいと思いますね。本当にですね、デフレ以外の時ってどうやって仕事してるかですよ。平成の時代が特別だったんですよ。あの長期デフレこそ特別な時代で、だからとんでもない経営になっちゃったんで、普段はあんな経営なんかしないんですね。あんなことやったら未来は作れませんから。でだから平成しか知らない方はよく分かんないでしょうから、これがダメだと言われてもね。だからそういうプロジェクト X とか見てですね、これよく観察してですね、一体みんなどうやって働いてるのか、何を考えて働いてるのか、何が幸せなのか、よく自分で見極めるべきですね。そこにおそらくですね、これからの時代を元気に生きる大きなヒントがあると思います。でその働く人は本当に動いていて、だからこのまともにですねやってる人たちはどんどんそういう組織、まともな組織に動いていきます。でそうでない人はやっぱりもう地獄とかしたとか、そのブラックホールみたいになっちゃった組織にそのまま残されちゃって、でそれも終わるから、まあ一旦そこから解散になって家に戻るなんなりして一回休みに入りますね。まあ休むのもいいんですけども、その次はやっぱり自分が今までの価値観を変えない限り仕事にならないでしょ。平成の時代のね、働き方だとか、今だけ金だけ自分だけは変えない限りいくら休んだって次働けないじゃないですか。そこのところの頭の切り替えが、価値観の切り替えがものすごく重要なんです。ですからそのまあ辞めてもですね、価値観の切り替えに向けてね、自分自身ちゃんと行動していかないと、あんまり時間を無駄にしてもですね、もったいないだけですから。変化すごいからね、やっぱそこは積極的に動いていただいた方がいいと思いますね。で経営をしている方の立場からいたらもうあえて言うまでもないですけども、平成のデフレ経営なんかやってたらもう明日ありませんのでね、どこに向かってどう攻めていくかですよね。本当に今経営という立場から言ったら、どこに向けて何を攻めていったら企業の未来が、組織の未来が明るいのか。特に規制業種ですよ。まあ規制がない業種はまだしもですね、規制業種ね、文科省とか厚労省とか農水省とか、もう規制でがんじがらめのところの業界ほど私は今本当に考えなきゃいけないと思うな。どうせ金利上がってきたら政府ちっちゃくするしかないんで、もうそんな今までみたいに金出せませんから、規制に頼ってたって最後規制がね終わっちゃうだけですよ。 能登半島の地震がないけど、いざとなった時政府何もできないでしょ。へたれ込んじゃって何もしてないでしょ。能登の地震みたいね、ああいう風になっちゃうんですよ。それから慌ててもさ、政府来るはずなんだと言っても何も来ないからさ、慌ててもしょうがないんですよ。全部見越して自分でですね、段取りつけて次に向けて行動していかないとね。今ならまだいくらでも間に合うかと思うんですね。まあ、そんなことでですね、これいよいよ本当に働く人動いてきたように思います。世界も同様でありまして、まあ、日本もですね、しっかりとね、未来づくりしなきゃいけない時が来たと、そういうふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、働く人は動いているということをお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。